石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所がお届けいたします。
皆さんこんにちは、インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第114回をお届けします。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、経営者であり税理士の方からですね、はいはい、30代の方から、事業の方です。はい、12月2日新潟の TKC 公演で名刺交換させていただきました。
ああ、これ行ってきたんですよ僕。
これは、税理士会みたいな。
そう、 TKC っていう大きなその税理士の協会があって、はい、それのね、なんか支部がで、そちらで僕を、まあ、たまにこういう機会があるんですけどね。
はい、ありがとうございました。はい、会場の雰囲気から質問できなかったので、ここで質問させていただきます。
これね、異常に盛り上がって、
あ、そうなんですか。
あの、名刺がなくなっちゃいました、交換で。
はい、あ、じゃあこの方なんとか名刺交換できたというラッキーな方ですね。はい、私自身がもうすぐ40歳ということもあってか、主に30から40代の事業後継者からの仕事の依頼、相談を受けることが多くあります。うん、このケースでよく送る問題、相談が、現社長である父親と後継者の息子との不仲です。うん、事業後継者が何かやろうとしてもことごとく反対してきます。社長には長年の経験があり、後継者に厳しく言うのも分かりますが、もう少し子供に協力的でもいいだろうと思う場面もあります。このような場合、後継者の息子の立場としては父親である社長にどのように接することが良いのでしょうか。親が変わることは無理だと思っているので、息子が行動を変えるしかないと思っています、ということです。
これよくあるね。
やっぱりそうですか。
最近僕もコンサルの依頼が結構、まあ、大手でもね、はい、3代目の人とか多いんですよね。
あ、そうなんですね。
で、まあ、あの、中小企業の場合は2代目の社長さんみたいな形も多いんですけど、はい、親子の関係って、うまくいってる方が変だもんね。まあ、
確かにそうでしょうね。
で、特にこの人なんかの相談を受けてる人は創業者で、はい、で息子がつくみたいな感じだと思うんだけど、まあ、変わらないね、親はね。
やっぱり基本的にはそういうもんだと思った方がいいですか。
で、スタンスとしては、あの、子供の方がものすごく大人になって、はい、ちゃう方がいいんですよね。だから子離れ、大人離れっていうか、その人が本当に大人になるっていうの、その事業継承者が大人になるってことは、はい、親よりも自分が大人にならないとダメなんですよ。自分が大人になって子供を見るように親を見たらいいんですね。はい、そうすると、このお父さんは、そもそもどんなこと考えてるよねとか、まあ、お父さんの立場に立った時に、息子はこんな風にしてくれないと不安でしょうがないよねっていうふうに思うと思うんですね。で、年取ると人間って執着するじゃん。
はい、
ね、いいやこれって言わなくなるんよね。なんかカウントダウンに近くなってきたりすると、はい、あれもこれも俺が作ったんだしみたいになるわけでしょ。それからやっぱり、とはいっても今の形まで引っ張ってったのは、まあ、お父さんだからね。だから、ね、これね、スタンスとしてね、最終的に本当に仲良くなるか別にしてね、はい、どういうふうに考えるかっていうと、親の気持ちとか親の感情とか、それをこう察する。
はい、
で、察するためにはね、本当はお父さんってさ、若い頃何やってたのとかさ、
あ、はい、
で、そもそもなんでこう会社作ろうと思ったのとかさ、ね、それから会社やって一番最初大変だった時って何とかさ、はい、あの人ってほらさ、採用した時どうしたのみたいに、実は会社でこれやるとね、すっごい難しいんで、年末年始とかね、はい、夏休みとかゴールデンウィークとか、はい、無理やりね、時間取るといいんだよね。まあ、親子2人で旅行に行くってのはちょっと難しいかもしれないけど、できればそういう方がいいかもしれないね。
社長とその後継者っていう関係というよりも、まあ、できればその親子っていうやっぱり形で行った方がいい。
それで、親は親で当時の記憶を忘れてるから、はい、自分が若かった頃のことが思い出されるよね、その質問って。はい、で、自分が子供の頃は大人じゃないから、はい、子供から見たお父さんの記憶しかないでしょ。
はい、
こういうのを聞いていくと、いや、あいつ雇った時あいつ悪いやつでさとかさ、で、こういう事件起こしてねって、ああそうかと、自分が小学校の時にお父さんってのはこういうことやってたんだなとかさ、はい、毎日お家に帰ってこなかったけど、はい、そんな問題あったのかとかさ、 ね、そういうふうにこうすると、まあ、親は親で自分が若い頃のことを思い出すんで、はい、息子の子ともちょっと考えるようになるし、はい、で子供は子供で子供目線で見た親と社会人として見た親っていうのを考えた時に、はい、やっぱりねそれなりにこの人偉かったなとかね、努力したんだなみたいなことが分かるんですよ、はい、で一番楽に親子関係を改善する方法は子供が親を尊敬するっていうか、一人の人間として認めるっていうことがすごく重要なんですよ。
子供が親をですね。
そうそうそう。でね、人間というのはとにかくもう非常にアンバランスで、はい、特にその事業なんかやる人っていうのはなんか突出してるから、突出してる部分がどっかへこんでんだよね。
ああ、やっぱ人間そうですよね。
まんばらの人っていうのは可もなく不可もないから物を起こせないんですよ。どっかがギューンっていってるからどっかこうへこむぐらいさ足んなくないと、はい、多分勝てないっていう意味だとか、なとこがあって、で長所は当たり前で短所が異常にこう気になるっていうことなんでね、はい、でそういうのをいろいろ聞いてるうちに、いやまあそんだけ頑張ったんだったら、まあそれは性格も歪むよなとかさ、はい、あの人信用しなくなるねみたいな、うん、そういうのがこうさ客観的に、でもトータルで考えてこのおじさん偉いじゃんとかさ、この人が親じゃなくて第三者的に見た会社の社長だったらそれ偉いよなとかさ、まあちょっとなんかしたくなるなとか、応援したくもなるよねぐらいの心境になってくると今度ね可愛く見えるんだよね。だから親を自分の子供みたいに見えるようになると、でそうするとね、何かしようと思った時に一言二言も親を尊重した発言になるじゃない、はい、でね、事業を継承される側から見ると、何かっていうと、何かした時に自分の考えを分かった上でそう判断してるのか、全然尊重しないでそれしてるのかっていうのが分かんないのよ、分かる？だからイメージで言うと、自分のいろんなことをしてきたことなんか全く軽視されてやってると思ったら嫌でしょ。
嫌ですね。
ね。だからそこの関係をそういうこう客観的に一回聞いてみたりすることによって呼び戻せるじゃない。ね。そうすると、まあ子供は子供で親に対してさ、いや本当偉いじゃんとかさ、はい、いやもし自分がその頃にやってたら難しかったかもなっていうふうな感じになるでしょ。でそんなふうにすると多分朝次の日とか、あの朝行ったりさ、会社行ったらおはようございますとかさ、ちゃんと親に挨拶するようになったりとかすると思うんだけど、まあそういうの僕やってごらんっていうのはいつも言うかな。
これすごいですね。これプレミアム並みの深い内容だと思いますよ。
ああ、みんな困ってるもんね、これね。
いやなんかね、やっぱり今お話伺ってて思ったのが、まあある意味その親である前に一人の人間としてきちんとまあ認めてあげるっていうとちょっと上から目線かもしれないですけど、でそういう姿勢ってやっぱり親にも伝わりそうですよね。
そうそうそう。
あ、なんか息子が聞いてくれたよみたいな。
そうそうそう。この間僕のほらとっても仲良しでさ、九州に茅野っていうちょっと危ないコンサルいるじゃないですか、はい、ね、僕あいつヤマハの友達なんだけどってなんか保護者的にいろいろしてんだけど、メールが来るんでね、はい、で、まあ、講演いっぱいやってるんだけどさ、はい、でこの間一蘭だっけ、ラーメン一蘭の社長の、はい、と会って、もうすごい感動的な話聞きましたって言ってメールが来てね、で一蘭の社長ってまあ若い頃にすごくいろいろ苦労されて一念発起してラーメンやるんだけどさ、はい、創業するときにとにかくずっとある映画を見続けたってね。
ある映画、
その ある映画っていうのはびっくりしたんだけど、愛と青春の旅立ちないな。
あ、もう有名な映画ですよね。
そう、かっこいい映画じゃない、はい、僕は、それどこを見続けたのみたいなの見てたら、メール読んでたらさ、とにかくそのこれで失敗したらもう何ともないできないみたいな感じで独立して頑張ったから、愛と青春の旅立ちで上官の黒人が、その主人公がね、なんかヘマやって、もうお前やめろと、向いてないしと、ね、なんかお出立てすかなんかやるシーンがあるじゃないですか。でその時にその彼が何て言うかしたら、僕には帰るところがないんだって言うんだよね。でそれずっと見てたって言うのよ。1年間とか、だから大体経営者って最初のうちってなんかそんなことするんだよ、でもそれもまあ本人も忘れたりとかするんだけど、例えば多分それはそのまあお正月の頃の話だって書いてあったから、たまになんかそういう時って思い出したりするじゃん、だからまあ茅野がまあ彼がインタビューして昔どんなことやってたのって言った時に、いやそれはそうだったこうだったって話になってね、本人も思い出してると思うんだけど、思い出しながら喋って泣いてたってたからね。
あ、
だからやっぱりその会社の中で言ってもこれなかなか難しいんで、外で客観的に根掘り葉掘り聞きながらやっていくと、多分なんか面白いこと言うんじゃないの。
そうですね。いや、なんか私事なんですけど、私もちょうどあの団塊世代ジュニアぐらいの年で、で親父が団塊世代なんで、もうすぐ親父はまあ仕事多分現役引退すると思うんですけど、全然仲は別に悪くないんですけど、やっぱりそういう、なんだろう、親子だから
そこら辺を話したことがないから、
あ、もう一回するとね、はい、すっごい面白いよ。
やっぱ男同士がなんか変に照れくさいっていうのもあったんですけど、そうそうそうそう、今ヒントいただいたので、そういう意味で親父にインタビューしてみようかなみたいな、うん、
まあ親もさ記憶がないから少しずつ聞いておいてあげると、はい、で、あ、それってこういう時の話とか、じゃ あの写真ってこれとか言うとさ、そうそうそうとか言って、僕も一回親父と一回そういうの喋ったことあるけど、うちの親父はそのすごい無口であんまり物事喋んないんだけど、いや、こんなこの人喋るのかと思ってびっくりしたこと、うん、そう感情変わりましたけどね。
やっぱりそのね、寄り添ってそこからですね。
そうそう、
息子から息子
という
か、
親がねわがまま言ってもね、可愛いって思ったら何でもできるよ。
ああ。可愛いですね。
そうそう、昔なんだっけ、ほら歌があるじゃん、なんだっけ、今井美樹の歌
いっぱいありますけど、
あのプライドってあるじゃん。
あ、はいはい、
あれすごい歌よ、
はい、
僕と、あ、この人恋愛してるわと思ったことがあって、うん、それなんでかって言ったら、わがままさえ可愛いと思えたら本当の幸せとか、本当のなんか愛情とかっていう、はい、確か歌詞があるんだけど、うん、
ありましたね、
はい、あ、この人分かってるって思って、ああいう感じ、
はい、
そしたら親は文句しても何て言っても、いやもう大丈夫大丈夫、好きだからって、うん、あの息子が言うと抵抗できないもん、
は
い、
あ、
もうこのお父さん本当偉かったんだよねって、うんうん、でも最近は年取っちゃってさとか言って、うん、でも可愛いよねって、
うん、
だからそういうのも分かって僕は経営してるんだよねっていうのを、お父さんがいるとこでもいないとこでも言ってないよ、
うんうん、
でそれが回り回ってお父さんとか入るから、
ああ、それ一番ある意味嬉しいし効果的ですよね。
そうするとなんかお父さん の知り合い の長年付き合ってる社長が、お前の息子がなんかこう言ってたぞって、うちの息子は全然ワンケドとか言ったら嬉しいでしょ、うん、
いや一番嬉しいと思いますね。
そうそう、まあ、そんな風なこうもやりながらやるといいかもね、う
ん、なるほど、うん、じゃやっぱりなんか いろいろ無理やり論破しようとか変えようっていうんじゃなくて、自分からその寄り添う
もうね絶対ダメ
ですね。
あの通常うまくいかないからね。だって僕の顧問先でもさ、事業継承の時にさ、
はい、
ところでお前さ、うちの株いくらで買うんだって言われてね、それでこれ真面目な話だよ、はい、えって継承してくるんじゃないの、バカお前、これは俺が作った会社じゃんかって言って、うん、あの 4,500万、はい、あの銀行から借り入れして買い取って
すごいです、ね、
それ以来口聞いたことねえとかっていう人がいますけど、
悲しいですね、
普通だよ普通、
ありえることなんですね。
そう、あとね、一生懸命頑張ってね、会社の専務で、これは僕の顧問先で、
うん、
今すごい成功してるけど、
はい、
ね、あの何年も何年も、まあ、あの親を立てながら、ね、あの事業を立て直して、それでね、最高、その売上も利益も最高にしたら、
はい、
その次の年に感動されてね、
本
当なんですよ、これ、お前が会社でかくするから、面倒くさいこと増えたんじゃないかって言われて、本当、感動になってきてる。これ普通だから、ノーマル。
そうなんですね、
ノーマルノーマル、
うん、じゃあやっぱりいかにその親子というよりも、まあ人と人で結びてちゃんと寄り添って感情面をクリアしておくかってことですね。
そうそうそうそう、だからそれ大体普通だから、うん、それから比べたらなんかこういがみ合っててもまだ可愛いもんかなぐらいに思ってもいいし、
うん、じゃあまずそういうやっぱりスタンスですね。
そうそうそう、
うん、ぜひこの方もですね、じゃあまず、社長というよりもまあお父様と、まあ、お話をしてみる。
いや懐かしいな、僕も、まあ、いろんなコンサルやっててさ、多分この方もそうと思うんだけど、いろんな形でそういう場面にぶつかるんですよ、
はい、
僕もこの人が、まあ、誰かに質問、僕に質問してくれたみたいに、最初にこういう問題にぶつかってて分かんなかったもんね、
うん、あ、そうですか、やっぱり、
うん、でいろいろこう経験しながら、ああ、 これはこういうふうにすればいいんだよねって分かってくるから、はい、多分あのこの方なんかもいろんな問題にぶつかりながら役に立つようなコンサルになっていったらいいんだよね。
なるほど、うん、じゃあ今回まあ素晴らしい質問だったということですね、はいはいはい、じゃあぜひ、まあご自身もそうかもしれませんが、その相談の時にそんなアドバイスをしていただければというふうに思います、うん、そうですね、はい、石原明の経営のヒントプラス、今日は第114回をお届けしてきました。石原さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原家の経営のヒント、このプラスからですね、発展したバージョンとして、この度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい、
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で、質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、 マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、うん、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話しようと思って、有料版作ったんですね。うん、なので、時間も40分ぐらい、メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい、
それから、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、ね、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね。
はい。はい、ぜひ、石原明 .com の方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います。
はい。これ倍速とかもついて
ますね。そうなんです。倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい
はい、ご招待させていただきますので、はい、ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isharra-akira.com www.isharra-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本経営教育研究所、プロデュースキクタス早川洋平、制作協力若菜はじめ、ナレーション岩山千尋によりお送りいたしました。